FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場。さあ、ゲストをご紹介します。障害者サポーターの会代表の黒子継男さん、そして横澤正幸さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、まずは障害者サポーターの会、和、平和の和という字一文字ですね。
はい、
はい、どういった意味合いを持ってつけられたんでしょうか、黒子さん。
はい、障害者サポーターの会は、社会福祉協議会が主催した、障害者サポーター養成講座を修了した方たちで、組織された、ボランティアグループです。で、和というのは今平和の和でもあるし、みんながこう和やかに、集い合うっていう意味で和というふうにしようと。で、障害者サポーターというのは、共生社会、障害のある人もない人も共に暮らしていけるような社会を作っていこう。そのために、主に余暇活動を中心にサポートしていこうじゃないか。作業とかいろんな、介護とか、そういうボランティアグループあるんですが、私たちは障害のある方の余暇の部分をサポートしていこうという趣旨で、作られました。そういう団体です。
はい。さあ、横澤さん、はい、普段から障害者サポーターの会和の活動があるかと思うんですけれども、はい、主にどういった活動されてるんでしょう。
今は年に1回アート展をやってるんですけど、主に障害者の方たちの作品を展示するアート展ですけど、だいたいそれに向けての準備に結構半年ぐらいかかってしまうので、だいたい今はそのアート展に向けての活動ということになります。
はい、はい、今おっしゃったアート展ですね、今回で4回目になる、このアート展についてご紹介いただけますか、黒子さん。
はい、これはみんな一緒で素敵な入間アート展というふうにしています。障害のある人もない人も作品を鑑賞し合う、そういう空間を作ることで、障害のある人もない人も共に生きる入間市を作っていく、そのための一助ということが大きな目的の一つです。また先ほどサポーターの会の紹介もしましたけれど、なかなかその障害のある方のいろんな好きや得意をなんていうんですか、外に出していろんな人に見てもらう機会ってなかなかないんじゃないか。だったら私たちがそういう場を提供して、いろんな人に障害のある方たちの好きや得意を、うん、見てもらうことでお互いに理解し合える、そういう社会になっていけばいいなということで、開催しています。
うん、その障害を持った方の余暇をね、サポートするっておっしゃったんですけれども、その余暇の時間に皆さん作品を作っていらっしゃったりするんですね。 どういった作品がアート展で展開されるのかご紹介いただけますか？
そうですね。大体絵画が主ですね。鉛筆画とか、油絵もありますかね、
うん、
あとクレパスクレヨンで水彩の絵もあります。あとは手芸品ですかね。去年出されたのは帽子とか襟巻きとか袖のないやつなんて言ったっけ、チョキとか
ベストとか、
あ、そうベストですね、うん、そうですベストとか、あとは工作品ですね。ひょうたんで作ったこけしとか、厚手の紙で作った機関車、電車とか機関車、うん、とにかく電車の好きな男の子がいまして、その子が作る電車とか機関車が、これがまた量もすごいんですけど、作り方も結構精密に作ってあって見応えですね、があります。
このアート展のポスター、まあ、様々な場所にね今後貼られていくかなと思うんですけれども、こういったポスターの中にも作品がいくつか載っていますよね。非常にこう細かくて、そして色鮮やかで素敵な作品がこれ以外にもあるということなんですけれども、ね、こうひときわ目を引きますね。その横澤さんおっしゃった機関車トーマスのこの精巧な作りっていうのは年齢層幅広いということですか？
そうですね。年齢層は中学生から、あとは大人、成人の方、うん、成人の方がそのさっき言った毛糸で作った作品とかですね出してます。ただ今年はまたちょっと違ったもので、カゴですね、買い物カゴ、結構30センチ10センチぐらいのカゴを今年は作られて出す予定です、はい、
そういった、それぞれの方が作られた作品がずらっと並ぶんですね、黒子さん、アート展の詳細お願いいたします。
はい、みんな一緒で素敵なイルマアート展は11月21日の木曜日から25日の月曜日、9時半から、16時半4時半ですね、入間市文化創造アトリエアミーゴの、ギャラリーで入場は無料です。
はい、先日沢会があったとお聞きしました。今回初めてのことだったということで、どういった交流が生まれたんでしょう？
はい、アート展に作品を出品されている方たち、作品を通じてもちろんお互いに様子を知り合うということもあったんですが、私たちスタッフと、それから作品を出品してくださった方と、もっともっと交流をして、お互いに理解し合えるといいよねっていうふうなことが会員の方からありまして、じゃあ、気軽にみんなお茶菓子、お茶を飲んだり、お菓子を食べたりしながら、ざっくばらんに語り合えるような、そんな会をやったらどうだろうっていうことで、第1回としてイルミンでやらせていただきました。11人、スタッフを除いて11人の方や介護をされている方たち、うん、まあ職員の方だったと思うんですが、参加をしていただいて、気軽に本当にいろんな意見を出し合って話が、盛り上がったかなというふうに、思っています、
うん、はい、障害の種類によってはなかなかこう交流がなかったり、お互いのことを知り合う機会っていうのがあまりないっていうふうにお考えだったんですよね。
そうですね、いろんな障害の団体はあるんですが、それぞれが特性のある障害でもってお集まりいただいてる。で、そういう垣根を取っ払った上でということで、今回アート展も企画してますし、沢会もやらせていただいたんですが、主に精神障害の方と、それから肢体障害、それから目がご不自由な方等が参加いただいて、お互いにそれぞれの こう様子を話し合うということで、障害の種別を超えた理解というのが進んだのかな。私たちも本当にそのことで学ぶことがたくさんあったなっていうふうに思っています。やってとてもいい、良かったなって自画自賛させていただいているところです。
横澤さんはいかがですか？
そうですね、思わぬ意見っていうかお話も聞けましたし、だからやっぱり今回11人とあと我々スタッフ入れて、まあ十何人か集まってやったんですけど、やっぱりそのすとやっぱり我々だけで話し合ってるのとは違う見方というのが出てきて、それでそういう新しい、なんていうんですかね、その考え方というか、そういう見方が学べたのは良かったかなと思いますね。
またそのそれぞれの作品を見る機会にもなって、次の創作意欲にもつながるんじゃないですかね。
はい、
障害者サポーターの会はこちらでまた今日ね、黒子さんや横澤さんの話を聞いて、ご自身も何か力になれないかな、活動してみたいなっていうふうに思われた方、どんなふうにアクセスしたらいいでしょうか？
はい、毎月ですね、第1木曜日の、1時半から、イルミンで、会議というか、アート展の準備、それから開放も年2回発行しておりまして、そんなの編集をしたりというふうな活動をしておりますので、ぜひお声をかけていただければと思うんですが、問い合わせ電話番号 090-4092-7727 090-4092-7727 黒子までお問い合わせいただければと思います。みんな一緒で素敵な入間アート展は11月21日の木曜日から25日の月曜日、9時半から、16時半、4時半ですね、入間市文化創造アトリエアミーゴの、ギャラリーで開催させていただいております。入場はもちろん無料ですので、ぜひたくさんの方に来ていただけるとありがたいなというふうに思っています。
アミーゴへのアクセスお知らせいただけますか？
武士駅から歩いて、そうですね、10分ぐらいです。駐車場もあります。それからTロードも近くに泊まるかなというふうに思います。
はい、
障害のあるなしに関わらず、それぞれが一生懸命やっている、種別も関係なくやっている様子をお互いに見て、素敵な空間、素敵な時間を過ごしていただけると嬉しいなというふうに思いますので、足を運んでいただければ大変ありがたいです。
はい、ありがとうございます。この時間は障害者サポーターの会は代表の黒子継夫さん、そして横澤正幸さんに第4回みんな一緒で素敵な入間アート展のご紹介いただきました。お二方ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、FM チャッピー入間市市民広場、
ゲストをご紹介します。入間市朗読ボランティアグループ葉月から会員、そして一期生の浅地由紀子さんお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあなんと一期生ということで、はい、葉月の歴史はどのぐらいなんでしょうか？
そうですね、今年で40周年を迎えますので。
40年続けていらっしゃるんですね。
はい、そうですね、なんか知らないうちにそれぐらい経ってしまって。
そうなんですね。はい、FM チャッピーをお聞きの方だと葉月の時間がありましてね、はい、朗読をお聞きいただいている方も多いかと思います。
はい、うん、そうですね、葉月の時間は毎週土曜日朝の7時半から25分間まあ録音なんですけれども、エッセイとかお話とかを読ませていただいてます。
はい、はい、さあこの度朗読会を開催されるということで、詳しくお知らせいただけますか？
はい、40周年記念朗読会として、サブテーマが明日へ届け、 日時は11月24日日曜日13時30分から15時30分まで。会場は13時。場所は入間市文化創造アトリエアミーゴ大ホールです。内容としては、朗読、ソロの朗読と、あと、群読があります。入場無料です。
はい。朗読会ということで、それぞれ皆さんがソロで朗読をご披露いただいたり、
はい、
どんな内容になっているのか教えていただけますか？
はい。朗読では、まずソロと、あと、群読っていうのをやるんですけれども、ソロの方としては、ルシア・ベルリン作「物仕事」と角田光代作「口紅の時」6歳と71歳夏目漱石作「夢十夜」から第一夜それと「おあやや」「おあやまりなさい」
うん、
それとあと会場の皆様とやるのとしては「カッパ」これは芥川龍之介です。
はい、
そして最後にお楽しみの群読はお祭りです、うん、北原白秋さん、
はい、そうなんですね、はい、はい。何か浅地さんの中で印象強いものってありますか？
あ、そうですね、群読が私大好きなんですね、参加してても楽しいし、まあ、お客さんとして聞いたことがないですけれども、演じる方ばっかりですけれども、今回もこのお祭りっていうのは、葉月では、なんだろう、何回も何回も、今までずっと伝統的にやってるものなんです。もっと人数が多くやってる方が迫力があるんですけれども、今回ちょっと、まあ、限られた人数になってしまうけど、なんとか元気で、最後、わっしょいって締めたいと思っています。
ああ、そういった流れがあるんですね。はい、さっきおっしゃった朗読のカッパ、会場の皆さんと一緒にっておっしゃったんですけれども。
はい、葉月では、プログラムの後ろにカッパの、文章ですかね、詩を書いて、そして、まあ、一人のものが、葉月のものが、カッパって言って、こう、いくつ、最初の一行を読んだら今度お客さんにそれを読んでいただいて、
うんうん、
また読んでってこう繰り返して最後に一緒にもう一回読むっていう形でお客様もやっぱり声を出していただく、うん、そういうことをもやっているんです。
へー、はい、あ、そこでますますその朗読に対するこの興味っていうのもそそられるでしょうし、
はい、そうですね、
一緒にやってみたいなっていうふうに思ってくださる方が増えるといいですね。
そうですね。声を出すことはすごく大切だなと思います。
これお一方ずつお話しいただいたりするんですよね。
そうですね。この場合、物仕事と夢十夜と口紅の時って、ま、あれはそれはソロで、あとおあややっていうのは一番新しい16期生が3人で早口言葉をやるんですね、うん、
やりました。私もおあやや、うん、お謝りなさいとおいいみたいなね、
10分ぐらいのちょっとそういういろいろな早口言葉とあとお話があってちょっと面白い物語になってるんですね、うん、
これ相当じゃあ練習が必要ですね。
そうですね。
朗読会明日へ届けの練習の真っ最中ということですね。
そうですね、はい、
はい、
毎月第3金曜日に勉強会があるんですけれども、この10月11月は、勉強会の前に午前中に練習をしています。
うん、どうでしょうかね、こう皆さんそのお話とか朗読とかそういったお勉強されていない方にとってはね、なかなか見たことがない世界だと思うんですけれども、はい、まず活動されている時、勉強会されている時のルーティーンみたいなのがあったら教えていただけますか？
勉強会は、大体午後の1時半から4時ぐらいまでありまして、教材はそれぞれ葉月の会員がの役員が選んだものを、先生お願いしているんですけれども、その方と生徒の間でこう何でしょう、読んだり聞いたりっていう形で進んでいるんです。
先生が途中で、じゃあ浅地さん今のところはこんな感じで言ったらいいんじゃないかしらっていうふうにアドバイスしてくださったり
そうですね、それが結構人数がいるものですから、あ、結構って言っても22、3人がだいたい勉強会出る人数なんですね。それで2時間半ですから1人8分って一応決まっていて、それでその中で読んだり先生に、ご指導いただいたりということになっています。
はあ、1人8分の持ち時間しかないんですね。
そうです。
でもね、朗読の勉強とかされている方にとってはすごく貴重な8分間なんですね。
そうなんです、はい、
また自分の番ではない時こそ勉強の時間だったりしますよね。
聞くこともすごく大切で、いろいろな方がいるからすごく上手な方もいるし、まだ入ったばっかりの方はちょっともう少しだなって思う方もいるけれども、そういう方も皆さんやってるのを聞いて勉強になっていると思います。
それが今回ね、朗読発表会をしてくださるということで、
は
い、
群読をちょっとやるっていうふうに申し上げたんですけど、これは24名が8人ずつに分かれて、やるんですけれども、それが揃うとすごくいいわけなんです。こう響いて。はい。今回3部作だから、8人ずつで、それで、そうですね。一緒にやるときもあるし、1のグループが喋るときも、2のグループ、3のグループって分かれて、で、全体で、わーって最後に終わるんですけれども、それが揃うと、すごい心地よいと言いますか、やってる方も、盛り上がるし、聞いてる方も多分心地よいんじゃないかなと思うんです。アミーゴで今回初めて朗読会をするんですけれども、そこは100人ぐらい入るんでしょうかね。それで横に長いので、今までは西部文館っていうところの視聴覚室でやってたんですよ。そこはちょっと舞台になってて、そこで群読とかもやっていたんですけど、今度は同じフロアっていうんでしょうかね。お客さんと同じところからやるし、横に広いからどのように響くのかなって、まだそこでの練習はもうリハーサルしかできないので、どうなるかっていうのがすごく不安でもあり楽しみでもありますね。
ですね、はい、舞台でね、やはり奥行きもあって横幅も決まっていて、それぞれね、こう特徴があるかと思うんですけれども、横に長いは珍しいですよね。
そうですね本当に、その視聴覚室っていうところが空調の関係で使えなくなってしまってそれで急遽アミーゴの会場になったんですね。
でも群読、先ほどね、8人ずつのグループに分かれてっていうのがあって、で、皆さんがそれぞれお話しされるので、横に長いはある意味群読にすごく適してるんじゃないかなって思ったりしました。
そうですね、もしかしたらそうかもしれないなって、ちょっと楽しみでもあります。
ですね、はい、どういった感じでこうつながっていくのか、そして最後どんな風に気持ち強く、気持ちよかったってなるのか、それが非常に楽しみですね。
はい、楽しみです。
はい、11月24日日曜日、入間市文化創造アトリエアミーゴの大ホールで行われます。1時会場、1時30分から3時30分朗読会、明日へ届け。こちら、入場が無料ということで、多くの方に来ていただければと思います。
今回の40周年記念朗読会は6年ぶりで行われます。ですから会員も私も楽しみでもあり緊張もしています。でもなんとか盛り上げてうまくいったらいいなと思っています。葉月では、会員を募集もしております。もしこの発表会を聞いてちょっとやってみたいなって思う方がいたら、申し出ていただけると嬉しいです。ただ広報イルマとか録音しているのにパソコンを使っています。ですからパソコンが少しできる方であった方がいいかなと思っております。
はい、最後に連絡先お知らせください。
はい、イルマ市朗読ボランティアグループ葉月、代表高橋、電話080-5083-5876 080-5083-5876 まで お願いいたします。
はい、ありがとうございます。この時間は入間市朗読ボランティアグループ葉月会員の浅地由紀子さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場、この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りしました。